風呂行こうか。皆さん
こんにちは。
はい、始まりましたインターネットラジオ風呂行こかです。この番組は銭湯に興味があるけどまだ行ったことがないとか、そういや最近銭湯はご無沙汰だなという方に改めて銭湯の魅力を伝えて、どんどん減っていく昔ながらの銭湯を勝手に応援しようという銭湯ファン有志による全世界に向けた放送です。毎回実際の銭湯の脱衣所をお借りして録音しています。ナビゲーターは私、京都在住の林博樹と、
大阪在住のラッキー上松と、
神戸在住の松本浩二、
この風呂行こか3人衆でお送りします。
こんにちは。
いらっしゃいませ。
はい、第3回目の今回は神戸市東灘区の森温泉さんにお邪魔しています。 JR の港南山手駅から南へ徒歩1分というすごく便利なところです ね。
そうですね。もう駅から煙突が見えてますからね。
走ったら30秒ぐらいですね、もういちいち改札出て玄関に回るのも面倒くさいぐらいね。いや、
ほんまにね、もう改札口と番台を合体させて改札出たらすぐ脱衣所にしてもええんちゃいます。
そうや、切符を下駄箱の普段にしといたらええね、っていうかもう駅のコインロッカーで服脱いといたら
ええ、捕まるよまたそれは。あ、そ
う、なんか前回の放送からその捕まるネタが多いですけれども、それは置いときまして、はい、ここは随分ね新しくて綺麗な銭湯です ね。外観は3階建てで、玄関入って下足スペースを抜けると明るいロビーがありまして ね。
明るいね。これがまた
僕たちは今そこでお話ししてるんですけれども、はいはい、道路に面して全面ガラス張りのって本当に気持ちいい空間ですね、これまで1回目2回目と昔ながらのレトロな銭湯にお邪魔したんですけれども、今回は印象が違いますね。
全然ちゃうね。
松本さんはこのご近所に住んではるんですよね。
そうですよ、同じ東灘区民です。
神戸といえば、15年前阪神淡路大震災があったわけですけれども、その時にこの辺のお風呂屋さんもだいぶ潰れてしまったという話を聞きましたけど、
だいぶ減りましてね。もう特にここの、ね、東灘区というのは建物の倒壊が多くて、亡くなられた方も一番多い区なんです、でここの、ね、森温泉さんも震災後10年ちょっと仮設のプレハブ店舗で、ね、営業してあったんですけれども、それをようやく5年前に再建されまして、今はもうご覧の通りのピッカピカ、はい、いわばこの銭湯は港南山手の震災復興の象徴や ね。
大変やったんですね。
これまでお届けしてきた大阪とか京都の銭湯とはまた一味違う歴史があるんですね。でこのピカピカになった新しい森温泉さんなんですけども、浴室に入りますと花壇周りとかにね、御影石が贅沢に使われていて高級感のある内装ですよね。
湯船の底には熊野プーさんのタイルもございますよ。
サウナも広いですし、真ん中にドーンと露天風呂があるんですよ。これがまた素晴らしい
ね。ほんま大きな岩をドーンと使ってあって、かなり本格的な作りでええ雰囲気ですね。
ちょっと裸でスケッチでもしていこうかいなって思ってるでしょ、ラッキーさん。
いやいや、髪濡れるし。
あ、そう、露天風呂はね、お湯は人工のアルカリ性の単純泉温泉になってましてね。
そうなんですよ、
柔らかい肌触りで、もうここに使って一日ボーっとしてて、もう最高としてて、もう最高ですね。
ほんでお湯に鼻まで沈んでブクブクとなって目が覚めるね。
松本さん、寝るのはええけどお湯の前ように
大丈夫、それを湯船には戻さへんから。
戻さんちゅうことは飲んでません
ね。あ、そうか。
森温泉さんホームページを見ると、この露天風呂で女の方だけですけども月に1回バラ風呂っちゅうのをしたからそうですね。
なんかそれみたいね。女風呂はあんまり覗いたことないから知らんけど、湯船にね、生のバラの花4種類ブワーッと浮いてるみたいですよ。
なんで女風呂だけなんでしょうかね。
そら男湯でバラ風呂っちゅうとちょっと連想してしまうもんがある。
別の意味でね、最近は BL とか言うらしい。まあ男風呂はみかん浮かべるぐらいにしといてもらおうか。
でもみかん浮かべたら松本さん食べる気でしょ。
そう、お湯でぬくもったみかんもなかなかいけるからね。でも食べるんやったら普通のみかんよりもデコポンがええな。うまいなや、熊本のデコポン大好物。
でもそれは高くつくからみかんの皮ぐらいでどうですか。
皮か。
この話どこに落とすんですか。ラッキーさんもね、松本さんのしょうもないボケにいちいち反応せんといてくださいも。
えらいすんまへん。
その露天風呂、露天風呂に浸かりすぎてね、のぼせてきたら次は水風呂。
あ、そうや、う
ん、ここの水風呂がねまたキンキンに冷えてて気持ちいいんです。
うん、ほんまにね、こうビシッとクールダウンできますからね。
そうでしょ。神戸の水は神戸ウォーターと昔から言いまして、六甲の美味しい水ですから水質は最高ですよ。それにドバーッと浸かる贅沢ですわ。うん、もううちの子はここの水風呂に浸かりすぎて下痢したことあります。
全然天然になってないと思うんですけど、まあ、冷たい水風呂はね使いすぎは注意せなきませんしね、体を十分温めてからね入っていただきたいと思います。はい、
そうしましょう。
でもこの森温泉さんは乾式サウナも立派ですね。別料金で120円はいりますけども、
京都やったらタダなんですけどね。
京都の人はせこいからね。
広い心でタダなん
です。タダ清れ。
しかし、まあ、サウナと冷たい水風呂交互に繰り返すのは本当気持ちいいですね。
そうですわ。で上がったらね、もう缶ビールでもグイッといっときましょうか。
このロビーで大相撲とかね、プロ野球とか風呂上がり見ながらぼーっとするわけです。もう、あ、もう想像しただけで気持ちいい。
まやで。
ねえ、まあ、しかしそれも森温泉さんが震災から復活してくれはったおかげですね。
その通りです。もうよくぞあの瓦礫の山から蘇ってくれはったもんや。ありがたやの神様降臨や。
はい、神様も降臨しましたところで、今回は神戸市東灘区の森温泉さんから
お送りします。
はい、今回は神戸市東灘区の森温泉さんからお届けしております。
はい、
あのこの放送は銭湯ビギナーの方でしばらく行ってない方に気軽に銭湯に行ってもらおうという趣旨で始まったわけですよね。
その通り。でさっき水風呂の話が出ましたけども、銭湯ビギナーの人がよくあれはちょっと苦手やなと言われるのが電気風呂ですよね。
あ、でもまあ電気風呂って銭湯独特のもんで家風呂では味わえませんからね。
ここ森温泉さんにももちろんありますよ。うん、
肩とか凝ってる時ビリビリっとしたら気持ちええんですよ。
うん、俺もたまに背中あたりにねピリーと痛みが走ることがあるんですよ。この間腰が痛い時に電車乗ったらね、電車の中吊り広告に湿布薬の宣伝があって、ピリッときたらすぐに晴れみたいな歌い文句が書いてあったんですわ。
ほんまはちゃうのにね。
そのまま銭湯置いてね、電気風呂ビリビリしたら一発で治りましたで。うん、
ピリッときたらすぐ銭湯ですね。
ねえ林さん、なんか急に黙ってはりますけど。
え、なんですか。
なんすか
って。いや別にあの、いやそんなことないですよ。別に普通ですよ普通。
え、林さんどうしはったんですか。
いやいや、だから
え、まさか。
うそ、そんなことあるわけない、
ね、ないない。電気風呂の苦手な銭湯ファンなんかありえへんし。
いや正直言うとね、ちょっと電気風呂が苦手なんですわ。
ほな銭湯行っても電気風呂は入りはりませんの。
まあほとんど。
なんとまあもったいない。
林博樹さんって確か銭湯の本を2冊ぐらい出されてる方でしたよね。
うん、
ほんでまたこのラジオの司会進行役としてビギナーの方に伝えるだの教えるだの上から目線でとうとうと喋っておられる方です。
ね、電気風呂こそ銭湯文化でしょ。
お湯沸かすだけなら原始人の人でもできますからね。
そんなこともないと。
ほな林さんは電気なしで生活できるんですか。
いやそれはまあ電気なしでは生活できませんけどね。何もそんな風呂に電気送さんでもええことない。
この林さんは例えば寿司食うときにですね、何も寿司に醤油つけんでも言うてそのまま食べますか。
普通の風呂だけでも十分気持ちいいですし。
ほな林さんは寿司食うのに寿司飯だけで十分うまいし言うてネタ全部残すんですか。
いやそんなことはないですけど、でも痛いですやん、なんか電気がピリピリきて。
ほな林さんは寿司食うときにでもなんか辛いですやんピリピリ言うてわさび全部抜くんですか。
決まりましたね。林さんも寿司食う資格なし。
寿司文化を啓蒙する資格なしや。
いや別にこの番組は寿司文化を啓蒙してる番組じゃなくて風呂文化を啓蒙してる番組。
銭湯文化を語る人の中にも苦手な人もおるということ
ね。苦手な人結構おるかもね。
ほなラッキーさん、電気風呂の入り方を教えたってください。
ラッキー教授よろしくお願いします。
はいはい、まずですね、電気風呂を入るときは電極の位置をちゃんと確認してください。
湯船の中の側面に貼ってある小さい穴がブツブツと開いた白い板ですね。
そうそう、位置確認ですね。う
ん、
はい、
大抵あの向かい合わせに電極両方にありますからね。はい、そこから電気が出てるんで最初あんまりそれに近づかん方がいいですね。
そこにべちゃっと背中くっつけてる人もたまにいてますけどね。
で、まあ、初心者はそんなプロの真似すると危ないですから
ね。
できるだけ湯船の中央にそーっと入ってください。
電極板からね均等な距離を保つようにね。そう
そ
う、
中央にそーっと、
うん、そう
で慣れてきたらちょっとずつ電極へ体を寄せていくと。
そう、女性を口説き時の要領でね、いきなり触ったらえらい目に遭うよ。
やっぱ説得力がちゃいますね。松本さんいつもえらい目に遭うた あるみたいですし、
ほっといてください。
でまあ電極には指先から近づけたら開きません。
いきなりタコ踊りが始まってびっくりするからね。
タコ踊りって何です？
いや電流の勢いでね、手がむにゃーってねじくれてくるんですよ
なんかもう余計怖なってきましたけどね
もう一つ注意点は、電流の強さにもいろんなタイプがあります。
ジョイーンってくるやつもあるしね、ドゥキュンドゥキュンってくるタイプもあるよね。
そうそう、
だから最初はね、うわこれはきついと思ったらとりあえずそこはやめといても、その1回で諦めたらあかんよ、うん、別の銭湯行ったらね、またちょわーって柔らかいやつもあるかもしれんから、何遍もトライしてみてほしいね、
うん、優しいこうソフトタイプもありますからね。
そうそう、
とにかく怖がってたら飽きませんよ林さん。
なんか恐怖心がどんどん煽られてきてるんですけど
大丈夫、電気風呂で死んだ人多分おらんから。
多分って、
ほなこの後林さんここ森温泉さんで電気風呂試してみますか。
あかんな、
まあ今日はねせっかくのこういう機会ですしね、ただ勇気出してちょっと入ってみます。
えらい。
ところでね、今の話電気風呂はいいんですけど、さっきなんで寿司屋の話になったんですか、あれ。
え、なんででしたっけ。
整いました。
なんですいきなり
整いました。
え、それひょっとして今流行りの謎かけ。
整いました
もう分かりました、なんか言いたいんですねはい、どうぞ。
寿司屋とかけまして、
寿司屋とかけまして、
先月行った京都の宝湯とと、
その心は。
どちらもよく回っています。
ちゃんちゃん、
わからない人は先月の放送も聞いてください。はい、今回は神戸市東灘区の森温泉さんからお送りしています、
はい、
東灘区は震災の被害が特に大きかったということ で、
そうです、ね、
銭湯はもう現在4軒しか残ってないそうなんで、ここ森温泉さんは貴重な一軒なわけなんですけども、
ね、
ここに来られるまでいろいろとご苦労もあったと思いますので、うん、そのあたりのことについて今日は森温泉さんのおかみさん立花幸恵さんにちょっとお話を伺いたいと思います、はい、立花幸恵さんこちらへどうぞ。
こんにちは。
こんにちは。
はじめまして。
よろしくお願いいたします。僕は今日森温泉さん初めて寄せていただいたんですけども、いつぐらいからもやっておられたんですか。
50年ですね。
もともとはどういう感じのお風呂やったんですか。
瓦葺きの玄関がすごく多くて、横に先代があって、ものすごくいい、自分でも自慢できるようなお風呂でした。
風情のある感じで。
そうです、
ね、この建物の時に阪神淡路大震災が来た
じゃなく、4年ほど前にね、はい、フロントにしたんですよ、
はい、
綺麗にして、はい、ガッチャンで地震が来て。
震災の時の写真をですね、何枚か手元にあるんですけれども、もう煙突がポキーンって折れてしまった写真があるんですけど、
ね、はい、この周りはもう全然家がなかった。
みんな軒並み全壊ですね。
そうですね、2号線が見えてました。
ちょっと2号線まではね、ここから何百メートルかあるんですけど、そうそうそう、
あります。亡くなられた方も本当すごかったです、うん、私は元気で頑張ってました。夜遅いですからね、私たちの商売は ね、
そ う、 ね、うん、そうか、寝たばっかり
です、ね、そう、寝たばっかりの時にガッと来たんです。
1時過ぎです
もんね。直下型ですからドンと来て、はい、で出れないんですよ、ドアも開かなくて、屋根伝いに降りていって、そしたら自分とこの煙突がドーンと道に転がってるんです。
で、はい、出てみたらもうお風呂は粉々、はい、煙突バタン、近所中スカスカ、
サウナだけが残ったんです。サウナとその裏側がボイラー室というんですかね、は残ってました、
ね、この写真では普通に浴槽があるところはもう完全なさら地にな
ってまして、完全にもう写真では見えないんですけど、サウナの前に主浴槽があって、それを主人が残したいっていうので、ボランティアの方たちと一緒に手作業でもう中の瓦礫をみんな出して、
はい、メインの浴槽とボイラーとサウナともう心臓部だけがこう残ってた
よ。そういうことなんです、うん、常連さんがね、やってほしい、はい、やってほしいって言われるんですよ。じゃあもういっぺんやろうか、仮設じゃけどやろうかな言うて。
震災をほんま一番欲しかったのお風呂ですよね。食べ物とか水はしばらくしたらね、支援物資も来ましたし、
ね、
何やらあるんだけど、もうみんな風呂我慢に我慢を重ねて、ただでさえストレスやら疲れてるからね、お風呂入れへんかったらもう取れへんのですよね。
1週間ぶりに入ったんですかね、私たちも。もうホッとしましたね、
もう喉から手が出るほどお風呂入りたかったんですよね、はい、あの頃は。
7月にプレハブを建てました。
半年後ですね、
はい、みんな嬉しそうな顔して、今までにないような笑顔でね、言ったら、うわ、いや元気だったのとか言ってね、お久しぶり
で、ね、大会の場になるわけですね。
そうなんです。
お風呂でしか会わへん人とかもたく
さんいます
し、ね、生きてたかー言
ってね、
あんたのそのお尻のほくろを見たかって
そういうことですね、
このほくろ、このほくろ、
そうですねそれくらい手握り合ってね、 っと嬉しそうでしたよ。
いや見てる方もね再会してよかったと思いますね、
うん、その時はね、はい、もう本当もねいやよかったねこんなに喜んでいただくってと思ってね、
はい、プレハブで建てはる前の半年間はお家も全部潰れてどっか近くの公園におられたんですか、
はい、森公園っていう公園がね、うん、そこで4ヶ月ほど、
は
い、
4ヶ月
屋根があるだけ幸せでした。自衛隊のテントの中にね、うん、住んでましたけどね、あったかいし、もうその時はものすごく幸せでした。
わかるわそれね、あったかいところに折れるだけで幸せですよね。
もう今やれ言ったら要せえへんわっていう、そんな感じですよ。一番最初言ったのがみんな一緒やから
ゼロや、
ね、ゼロやからこっから頑張ろうねっていうのが言葉でしたね。生きて一から頑張っていこうっていうのがスタート地点ですね。
ほんなもう半年目にお風呂ができた時なんかもうたどり着いたいう感じでしょう ね、
そうですね、
ここまで来たぞと、
はい、
あでも周りの人もねそこでなんかお店が再開したとかねこっち元通りやりはったって言ったら勇気もらえますよね。それでね
特にお風呂はね自分が入りに行けますからね、
そう
ぬくもって再開してねみんなと無事を喜び合う大きな役割を果たさはったんですね、は
い、
う
ん。ゆきえさんなんでもその当時のお話を今小学校に行ってたまにお話しされてるということ
なんです。そうなんです、小学3年生1年に1回5月に森公園で震災の話をしてるんです、
はい、でも小学校3年生だったら自身はね全く知らないわけですよね、
うん、ものすごく質問返ってきます。ずっとずっと私がボランティアしている限りは子どもたちに話してつないでいこうかなと思うんですけどね。
そのお風呂を再開された話とかもされるんですか。
そうなんです、公園にね、はい、お風呂を作ったんです。
公園に避難生活している時に。
そうです、
お風呂を作った。
作ったんです。
作れるもんですか。それ
作れるんです。考えてみてください、
ね、どうやったんやろ。
どうやって、
穴掘った四角い穴掘った
五右衛門風呂を持って行ったとか。
どこにあるんですか。
説明しましょうか、
はい、
地震の時はみんな家潰れてますから、はい、お風呂転がってますでしょ。
あもうむき出しで、
むき出しでがらきの中の、はい
はい、浴槽が、
それを取ってきてもらって、はい、公園の隅っこの方に置いてブルーシートで囲んで、はい、風呂屋ですから、はい、ノウハウありますので排水とかは得意な人がいらっしゃいますので、はい、上の方のパイプの破れて、はい、そこから水道がバーッとものすごく出てるんですよね、はい、でそこをつないでもらって、はい、で森越まで引っ張ってもらってガスはプロパンガスを追いだきへ、
まあ、かなり本格的な、
まあ、本当は本格的です、はい、屋根もブルーシートで囲んでますから。その風呂ができたら、それまでは東灘小学校に自衛隊のお風呂がありましたから、それに入ってたんですけどね、は
い、
毎日は行けませんから、
ね、
はい、風呂作って、お風呂小さいから順番に入るんですよ、
う
ん、
まあ、家庭風呂ですからね、
はい、大きさはで最後にはやっぱりプロパンもただじゃないですから、はい、みんな気持ちだけ入れてくれるんですよ、はいはい、お金をね。
あでもそんなお風呂入ったらもう一生思い出に残ってるでしょうね。
そうですね、
子供たちはね入ってみたいな入ってみたいわ。そんな
半年後にこちらがまた仮設でオープンされた、うん、その仮設でも結構長いことやってはったんですね。11年間それから、
はい、
今から5年前までその仮設。
でもここまででね、徹底的に壊れてたらねもう無理やなとは思われへんかったんです。
最初もう無理と思ってました。
なんでまた仮設でやろう
言う。親がこの時もまだ生きてたんですよ、おじいちゃんが、
う
ん、
あこれを作らはった人ですね、
はいはい、おじいちゃんが生きてたんですよまだね。だから親父にね約束してましたわ、泣きながら、もう元の通りにしてやるからな親父いうのが、
お父さんに向かって、
はいはい、手を握ってね、もう親父ちゃんとしてやるからなって言って、ちょうどここのお風呂の時におじいちゃんは102歳で亡くなったんですけどね、仮設の風呂でしたけどおじいちゃんも嬉しそうにしてましたよ。
風呂屋とした復活したところをちゃんと見て、はい、天井を全うされたと、
ね、主人は自分がせないかんって思ってたんでしょうね。
さらに息子さんが継いでくださってますけども、継ごうと決意されたのはいつぐらいなんですか。
5年ぐらい経つ時にいろいろと話をして、はい、主人も私も年やし、はい、もうやめよう言って、私の希望としてはマンションにしてって主人に言ったんですけど、はいはい、俺は風呂がしたいって、借金してもまあ自分が風呂がしたいっていう、はい、で息子にも相談したら自分が会社辞めるって言ってくれたの で、 ああ、うん、で主人も思い切って、
映画作らなあかん ね、
ね、 本当にね
大長編になります、ね、その息子さんの葛藤とかもあったでしょうしね、やっぱり、ね、
あったと思いますね、うん、嫁さんが言ってますよ、ドラマですね言って、ああ一日一日がドラマがありますねとか。
お嫁さんも番台にあのフロントに座ってお手伝いしてくれたから、
よく頑張ってくれます、 ありがたいです、うん、 いい時もあるし悪い時もあるでしょうけど、まあそういうふうなドラマがあるから、お客さんとの話ができるから、それも
あまりにいい話にちょっと P が泣いてしまってるんですけど
もこの頃はね、やっぱり後継ぎ問題いうのがね、お寺さん減っていく原因の一つ大きくあります。
それは大いにあるんですよ、
う
ん、
だからね、やっぱりこうやってその継いで楽しんでね、うん、ご夫婦でやってはるいうのはもっと世間にも知ってもらうと ね、
そうですね、
大変なばっかりじゃなくてね、
う
ん、
そうですね、
仕事の中に楽しみがあったりね、
ドラマがあって、
うん、そのまあ改築された後お客さんの反応とかどうでした？
はい、はい、すごく喜んで、
あ、はい、お客さん増えましたか？
増えましたね。あ、車で来る方が多いですね。
あ、これ何台ぐらいですかね？
前と後ろにもね、
11台ぐらいありますからね、
はい、いろいろといい話をありがとうございました。
ここのお風呂屋さんがこうやってね、被災地から立派に立ち直って営業を続けてくださっているおかげで、東灘区民も身近なところでね、こうやって気軽に銭湯に入れるとありがたいな、う
ん、ね、震災を経験した方はね、まあ、お風呂のありがたみっちゅうのを、ね、肌で感じてはるんでしょうね、この辺の地域の方は。
お風呂あっての生きててよかったですわ、
うん、全くもってその通り。
ほんまですね、
森温泉さん最高です。
ありがとうございます。
お知らせコーナー。
はい、このコーナーでは毎回銭湯で行われるイベントや耳寄り情報をお届けします、はい、まずは松本さんから。
はい、いつもお伝えしておりますラッキー銭湯ポストカードシリーズ、はい、第5弾が出ました、
はい、
前回の宝井さんに引き続きまして、伏見区京都の新中さんです、
う
ん、
あ、ここも外観がね、洋風でいいとこですね。
そう、ちょうどね、本日6月26日現地発売でございます、
は
い、
今から行けば売ってるっちゅうことですね。
そう、早速ね、京都の人は走ってください。新中さん、うん、中小島の駅から徒歩 2,3 分でございます、
はい、
外観と内観コラージュの2枚。あ、そうそう、新中さん言ったらそのすぐ近くにね、今 NHK でやってます大河ドラマ龍馬伝の
寺田屋があります。
寺田屋の最寄り銭湯でございますので、
はい、
龍馬ツアーのついでにぜひとも寄って行かれたらいいのではないでしょうか。詳しくは風呂いこかサイト見てくださいね。1枚100円よろしくお願いします。
お願いします、
はい、このポストカードに絡んで、うん、ラッキーさんからもなんかお知らせがあるんですね、
はい、そうなんです。実はこのポストカード他のイラストの原画展をいたします。
お、
題して日々これ銭湯という、これは7月の14日水曜日から26日月曜日まで、場所がですね、大阪の美少園駅の
JR 阪和線
天王寺から一駅、
そこのすぐ前にあります喫茶店兼ギャラリーのエムズというお店展示させていただきます。
普段はポストカードサイズでしか絵が見れないんですけど、原画というのはこれ、はい、
そう、もうちょっと大きいです。 A4 とかそんなもんかな。
美少園といえば1回目の放送の天明湯も歩いていける距離です。個展を見たついでに天明湯さんも入ってもらうん
ですね。ぜひ。
あともう一つ、多分8月1日の日曜日になると思うんですけども、
はい、
この風呂いこかラジオの公開録音を予定しております。
公開録音ついに来た。
はい、やってまいり
ました。こんなん見せてどうすんねん。
いやいや、音楽は流れますよね、このラジオで。オープニングとかいろいろコーナーの間にね、
はい、
それを作ってくださった金沢都さんが東京から大阪に来られるということで、その機会を利用してゲスト出演していただこうかなと思っております。
ということは、公開録音中に金沢さんがピアノ弾いて歌を歌うわけですね。
あ、もちろんそういうこともあるんじゃないですか。
風呂いこかのテーマ曲、はい、生で聴けるわけです、
ね、はい、我々にも会える。詳しいことはまたサイトでご紹介したいと思いますので、チェックをよろしくお願いいたします。
はい、見といてください。
お知らせコーナーでした。
プレゼントクイズ。
はい、前回から始まりましたプレゼントクイズです、
はい、
前回はですね、京都銭湯部の合言葉は何でしょうという3択の問題でしたけれども、はいはい、たくさんのご応募いただきました。そしてその正解は、
正解は
1番のなんとか銭湯
でした。なんとか銭湯、
はい、たくさんのね、ご回答ありがとうございました。
何人来ましたか？
なんと300人。引く297
ということは
3人です。
ありがとうございます。
何をもらえるかね、わからないクイズに3人もの方がね、ご回答くださいました。
ありがたいの神様降臨や。
もちろん皆さん正解です。ここで今回はなんと初回限定特別出血大サービスといたしまして、3名様全員に素晴らしいラッキーグッズを差し上げましょう。
太っ腹。
そしてその景品とは、
景品とは
ラジオの景品といえば
ステッカー。
その通り。お答えくださった3名の方全員に番組キャラクターの風呂バカの助のステッカーをお送りします。さらにですね、
さらに に
この3人の方にはですねサイン入り色紙もお付けいたします。
欲しい、
それ欲しくても欲しくなくても無条件で私たち3人のサインをねお付けしますんで、はい、ご回答いただいた方には後でメールでお知らせいたしますのでまた送り先とかをお知らせください、はい、では続きまして今回の問題です。こちらの森温泉さん、女性の露天風呂の方で月1回とある企画のお風呂をされるということでしたけれども、そのお風呂は一体何でしょう。
何風呂だったでしょう。
1番ゆり風呂、2番バラ風呂、3番デコポン風呂。
デコポン風呂やな俺やったら。
今の3択の中から正解を書いていただきたいと思います。
お願いいたします。
抽選は次回の放送中に行いますのでまた聞いてください、はいはい、次回の放送は7月の風呂の日7月26日の予定です。ということで今回の風呂いこかわラジオもお別れの時間となりましたがいかがだったでしょう。ご意見ご感想を番組サイトにぜひお寄せください、はい、また公開録音のイベントも詳細決まりましたらお知らせいたしますのでぜひお越しください。ということでナビゲーターは私林博樹と
ラッキー上松と
松本浩二でした。
それでは皆さん
風呂行こうか。